皆さんこんにちは、京都府建築士会の山本です。進行を務めさせていただきます。今日は第5週ということで、最終週に、ゲストの方お二方お見えいただきました。10月も近づいてきましたら、なんか急に寒くなりまして、今日なんか僕服装も冬服着てますが
そうですね、
今日の相手のはい、
はい、どうぞ。江藤です。本当に今日なんか空気がゴロッと入れ替わってしまったみたいですよね。
そうですね。
まあ、これからお酒が美味しくなっているなと思ってます
はい、はいはい。それでは第5週 の第1のコーナーとしまして、ぶらり参上ということで、今日のゲストは、はい、江戸さん、
はいはい、シム・ヨンギョンさんにお越しいただいています。
こんにちは。
どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。シム・ヨンギョンさん、とっても素敵な方なんですね。おしゃれなメガネかけてるなって言ってさっき言ってたんですけれども
ありがとうございます。
はい、ソムシ・コチャヤというお店をされてるんですが、
はい、
三条から烏丸西いる両替町ですね、両替町の角にあります、お店なんですけれども、そこで、韓国のお茶、その他食事などを楽しむカフェをされているということなんですけれども、このお店はいつ頃から始められてるんですか？
そうですね、今年10月12日に4年目になります。
ああ、そうですか。はい、もともとは室町の帯問屋さん、近田屋源兵衛さんというご主人と、まあ、これ共に始められたということなんですけれども、このソムシっていうのは、ソっていうのは味の素の素、それから夢、それから子供っていう、こう3文字書いてるんですけど、はい、これどういう意味なんでしょうか？
そうですね、自然本来の元になるものを伝えたいという気持ちで、はい、ソムシというお名前をつけたんですけれども。
ああ、はい、そうですか。そういうなんか造語っていうか、作られた言葉なんですね。
はい、
なんかとてもいい言葉なんですけれども、多分こういう言葉に、現れてるようなことをいろいろ考えられてると思いますので、その辺をちょっといろいろ突っ込んでお伺いしていきたいと思います。まあ、その前にですね、先ほど山本君もね、一緒にみんなで行ったんですよね、
はい、
お店に、
はいはい、
それで、とっても美味しいお茶をいただいたんですね。
飲みにくかったんじゃないですか？
そんなことない、そんなことないです
全然
全然、はい、僕は5つの味のお茶、
ゴミ茶ですね、
茶、はいはい、これを飲みました。はい、酸っぱいような、甘いような、苦いような、渋いような、はい、とっても全部入ったような美味しいお茶、はい、本当に美味しいんですこれ。山本さん何でしたか？
僕はね、ゆず茶なんで、はい、ちょっとあまりにもポピュラーすぎてもうちょっと薬っぽいの方がね僕にも良かったかなと思って、
ね、
また次はそれを伺いたい。
でも今みんな元気ですもんね多分それを飲んだせいだと思いますが、それともう一つ、あそこで展覧会みたいなのされてましてね、
はい、
なんか植物の葉をに光を通したような、
はい、
そういうあれなんて言うんでしょうね。
そうですね、川村さんという方なんですけれども、もともと環境運動をなさってる方なんですね、
う
ん
う
ん、それで自然をこうまあ生活の中で取り入れたいというか、はい、自然をもっと感じてほしいということで、はい、ずっと山歩きして、葉っぱとかほおずきとかいろんな、はい、自然をそのまま照明に使っていただくっていう、
うん、
展覧会ですけれども、ね、
あ、そうですか、はい、そういう展覧会もされてるんですけど、お店自体が、
はい、
土壁、それから韓国のオンドルをうまく使ったようなね、はい、そういう店になってお店になっていて、僕らはその外のなんて言いますかね、席でお茶を飲んだんですけども、壁が本当の日本の古来のその寺院建築なんかで作られている、壁を使って、上に乗っている瓦は韓国の、あれ韓国の瓦ですね。
そうですね、韓国の瓦ですね、
なんかとってもなんかそれ融合したような、韓国と日本が文化が、伝統文化が融合したような、ちょっといい空間だったと思うんですけれども、うん、まあ、そういうところのお店だったんですが、まあ、いろいろ事前にお伺いしていたんですけれどね、京都で暮らし始められたのはいつ頃からなんですか？
そうですね、12年ぐらいになりますね。
ああ、そうですか、はい、で日本に、まあ、初めは当然日本に来る前は韓国でずっと暮らされていたんですけれども、
はい、
日本に来られてどんなふうな感じ受けられました？
とっても静かでね、
はい、
清潔で、すごく憧れの国ですね。
そうですか、
なんか あんまりその別にいいことばっかり言わなくて結構なんですけど。
だったんですがとかそうなんじゃないんです。
最初はね、うん、最初はだったんですけれども、はい、まあ、実際生活してみるとね、はいはい、まあ、韓国が恋しくなったり、うん、してる時もあったんですけど、うん、今はまあまあ、元気ですね、
うんうん、ああそうですか、はい、染めをされていたという話もちょっとお伺いしたんですけどね、はいはい、今はなんか子供さんがちょっと成長期にかかられてるので、
そうですね、
はい、されてないというようなこともお伺いしたんですけど、はい、さっきちょっとお話ししててね、僕とってもなるほどと思ったんですけれども、ご実家の方、はい、韓国の方はマンションで住まれてたんですか？
そうですね、小学3年までは、はい、住宅ですけれども、うん、はい、3年からは中学高校もマンションでしたね、
うんうん、
は
い、そういうマンションに住む生活と今自身、今この直近は町屋、京町屋に住まれてるんですけれども、はい、そういうこととか韓国のその伝統的な町屋も含めてですけどね、はい、やっぱりその違いっていうのはどんなところがありますか？
そうですね、私がマンションに住んでた時は全然気がつかなかったところなんですけれど、はい、うん、嫁に来て2年ぐらいは怖くて寝られないぐらいに、うん、出張の時にね、
はい、
子供と2人で、はい、夜明け5時まで起きてたっていうことはね、はい、足音が聞こえたり、はい、風の音でね、
はい、
なんか気配がしたり、
あ、今おっしゃってるのはそういう町屋とか、はい、一戸建ちの家に住むとそういうふうに怖いと、はい、
そうですね、
でマンションだったら逆に怖くない、
そうですね、それで、うん、まあ、庭もすぐ出られるっていうこともあったり、うん、空気とか、うん、いろんなあらゆる、うん、なんていうか新しいというか、うん、その一日の中で、うん、こう刺激される部分がすごくたくさんあるんですけれどもね、うんうんうん、マンションはこうなんていうんですか、密閉ではないんですけど、その空間の中で外に出られなければ空気も変わらない、それとなんていうんですか、本当に目に見えるそこだけの刺激しかないんじゃないですか、壁だったら壁とか、そういうもので、私子供を持ってからすごく思いましたね、こういう住宅に住むことが、うん、あらゆる小さい子どもたちに想像力とか、
うん、
いろんな感覚ですか、うん、それを開いてくれるというか、もともとあったことをなくさないように生かしてくれる環境であるということをね、すごく感じますね。
なるほどね、
はい、
そう、逆に言ったらそういう感覚がなかったらもうそれこそ怖くて次のことが読めないというか、そんなことになるんですかね。
そうですね、私がマンションにずっと住んでたからそれをもっと感じるかもしれないですね、
あ、そうですか、
はい、
さっきなんかちょっとお話の中でね、はい、目にマンション暮らしっていうのは目に見えるものだけを信じてるような生活だっておっしゃられたのが僕はものすごい印象的だったんですけどね。
そうなんですけれども、
はい、
実際自分がそういうように感じてみると、そうですね、それが分かるというかね、
そういう五感を忘れた暮らしっていうことをどうも続けていたなと反省されたとか、なんかまあ反省って言ったらおかしいですけどね、
そうですね、
そんなこと思われたんだっていう、
すごく便利ですけれども ねマンションは、
あ、そうですか、
それ以上のものがないですもんね、
そうですね、
それとね、例えば風邪をひいた時どうするかというようなお話ですね、
はい、
で薬を、まあ、飲むのが普通、病院に行くのが普通なんですけれども、はい、そういうことではなかったというような話もあったんですけども、
そうです、うちの子はもうほとんど、はい、まあ、ネギとか大根とかね、生姜とか、
はいはい、
それで煎じて飲ましたり、
あ、はい、
熱が出たら逆に服を脱がしてさせてあげたりしてるのでね、それがいいということを、
うん、
まあ、私が信じてますので、
はい、
そういうふうに今生活してるんですけれど、
そうやって育って、逆に言って育ってこられた、
ね、はい、そうですね、だから、まあ、予防注射もあんまりきちんとしてないんです、
うん、
まあ、そういう思いを持たれたあのシムさんですから、それならではのお店になっているということですね。
そういう部分もあるかもしれない
ですあ、そうですか。でも僕らも行った感じでなんかすごくこう落ち着くっていうかね、ゆったりと安心しておれるような場所やなという感じがしたんですね。だからまあそういう空間なんかもとっても素晴らしいんですけど、さっきご主人もちょっといらっしゃったんですけどね。
はい、あのたまに、
はい、たまに
たまに
あの ご主人はまた個性的な方でしたね、
はい、
であの建築のこともだいぶいろいろご存知で、お好きで、あの塀のことをずいぶん熱心にお話しされていて、いい職人に巡り合えたからできたんだっていうのはお話があったんですけれども、まああのこれからですね、そういう日本に来られて、またこう韓国も時々戻られてるんですか。
はい、そうですね。
あ、そうですか、はい、そうするとなんかこう どんなふうな感じですかね、日本をこう長く住まれてると。今まで最初の印象は憧れてるようにおっしゃってたんですけども、うん、
はい、最近はちょっとね、うん、
はい、
あの私が室町に住んでるからそうかもしれないんですけれど、うん、それとまあ、私自身がね、気を使ってる部分があるかもしれないんですけど、ちょっとこうなんていうかこう気を使いすぎではないかっていう部分が私自身も含めてあるっていうことをね感じますね。それでやっぱりあの向こうはあのまあパワーがありすぎるっていうか、そういう部分は映画原の部分もあるんですけれどねあの自然というか自分の今の状態をそういう、うん、なんていうか発散する場所がすごくたくさんあるし、まあ家庭の中でも我慢っていうより発散で解消するっていうのが多いですからね。
そうですか、
はい、だからあんまり残らず、あの伸び伸びっていう生活してるんではないかなっていう部分も感じますね、はい、だからもうそれがどっちがいいというのは
あ
の
あれ
ですけどね。
目上の人に対するあの尊敬の度合いというのは日本に比べたら随分あるっていうふうに、
もう
それは家庭内だ、まあ、どういうふうな
家庭内っていうのは、まあ父親が帰ってきたら、まず立つということですね。あのそれで挨拶はもちろん、それと横にならないっていうこと、まあタバコは目の前で吸わない、お酒も飲まないっていうね、そういうのは基本ですから、
本当だったら、はい、日本もそうだったんですけどね。
そうですね、昔はね、
ね、失ってしまってる、はい、昔の話になってしまってるんですけど韓国ではまだそれが残ってるという本当に素晴らしいことかなと思うんですけども、今はどんなことをされてるんですか。はい、来年に向けて、
はい、なんか今はね、今年ボザギという韓国のパッチワークの展覧会があったんですね、
はい、
それで私意外と日本の女性の方がたくさんなさってるっていうことに気づいて、もう韓国は今こんなに時間も手間もかけてやる人が少なくなってるんでね、趣味でやってる方がね、日本でポザギをなさる方を、韓国で紹介したいなっていう、それで来年5月にソウルで展覧会を開けようと思ってますのでね、は
い、その準備をされているんですね、はい、あ、そうですか。なんか今までのお話をお伺いしていると、我々がだいぶこう失ってきた文明文化とそういう暮らし方っていうのがまだまだこう続けられているというところも感じられますし、なんかこう考えさせられるなという、ね、感じなんですけれども、なんか最後に岸和田のだんじりにもハマってますとお伺いしたんですけどお好きなんですか。
2年目走ってますけれどもね、
はい、走ってるんですか。
はい、走ってます。
うわ、
すごい、
はい、すごいな
ああそうですか、まあ、そういうとっても元気なのか、でもなんかすごく大人し落ち着かれてて、
それ、ね
はい、びっくりしますね。
まあ こう穏やかそうに見えて、はい、こう激しいところはあるんじゃないですか。
ありがとうございます。あの見た感じはとっても若くて、おしとやかな、あのチームヨンギョンさんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。サイモンとガーファンクル、 I am a rock。 はい、それでは、次のコーナーなんですが、最終週ですので会員紹介コーナーということで、今日は長広正明さんにお越しいただきました。
こんにちは、長広でございます。
よろしくお願いします。長広さんはあの歯科医院の方なの で、 で、設計に携わっておられるんですが、構造設計ということで、
はい
はい、ちょっとお話、そのお話もお聞きしたいんですけれども、はい、まあ、基準法、建築基準法が6月に変わりまして、
そうですね、
まあ、我々衣装設計という、まあ、デザインをやってる人間もものすごく大変でいろいろ戸惑ってる部分もあるんですが、
はい、
どうでしょうかね。
以前に新耐震の設計法というのが取り上げられましたですね、もうあの時より以上にですね、非常に複雑になったと思いますよ。
そうですね、
もうあの手続きが非常に煩雑で、まだまだ分からないところがあります。
そうですね、
はい、
適犯がね入ったというのが大変ですもんね、
は
い、
まあ、あのそのルールは、構造士としても、やっぱり賛成することはあるんですけども、あのやたらあんまりあのどちらでもええようなものを、
認定が必要だとかね、
あのまああの、資源を大切にしなさいということから考えて、ほんまにこれほど要求
たくさんの書類が
必要なんかというふうに思いますね。
ただあの、まあ、大きく変わったというか、その、まあ、いわゆる構造設計の方というのは、衣装設計の、まあ、下請けいうとおかしいんですけれども、
はい、
すごく強力なパートナーでありながら、はい、まあ、ある意味下請けというような、ね、あの、はい、位置づけだったんですけれども、これが少し。
そうでしたね、はい、確かに、でこれからはその設計者として、
はい、
割引までしてですね、
はい、
あの提出しなきゃならないということで、やっぱり責任を持つ、た仕事をしなさいということだと思いますよ。
責任の所在をはっきりさせようということですね。まあ、そういう意味では方向としてはね、
はい、
あのまあ、分かりやすくなって、はい、まあ、いい方向ではあると思うんですが。
そうかもしれませんね。
はい、分かりました。
まあ、とにかく先ほど言いましたように、その、まあ、建築士会、専攻建築士ができてですね、やはりあの専門の、それぞれの専門のパートを受け持つということはやっぱり大事だと思います。
はい、そうですね、お聞きの方は専攻建築士でも分からないと思うんですけどね。
あ、会長の方からと
、まあ、非常に簡単に言ったら、あの建築士のいろんな自分が責任を持ってやれる仕事の分野を明示すると、はい、しっかりと、
はい、
で僕はあの設計、山本さんもそうですよね、
はいはい、
で長広さんは構造設計と、
はい、
こういうふうなことをちゃんと明示していこうという、
そういうことですね。
はい、
まあ、ユーザーに対しても分かりやすく、まあ、提示していこうということだと思うんですが、うん、
はい、
でまあ、あのもちろん本業はそういう方で、
はい、
おやりになっているということで、でまあ、いろいろあの、まあ、違うことをやられているということを、
う
ん、まあ、披露していただくんですが、
は
い、
あ、そうですね、
あのすごくあの穏やかな方で、
はい、
なんですが穏やかそうに見えるんですがあの空手をずっと、
はい
はい、
もう48、9年
作ってます
。あ、そうですか。
はい、
ということは、初めての時はあの始められたのは何歳の、
14か5だったと思います。
高校生、
はいはいはい、友達にね。
ああ、そうですか。
はい、はい、まあ、近くにあったもんですから、覗いたら、なんか奥深そうな気がしましたね。やはり空手道道ですから、
うんうん、
あの道のつくもはみんな奥深いです、
うん、
はい、
今はその何段とかいうのではどうなんですか。
あの会派とですね、
はい、
まあ、亡くなりましたが、亡くなった先生からは7段いただいて、
7段、
はい、で全国に、うん、公認の団員があるんですよ、
はい、
それは6段でいただい
て、はい、そうですか、はい、
8段まであるうちの7段と6段、
はいはい、それはすごい。
あ、いやいや、
まあ、連盟の理事長もされてる。
あ、京都市議
会連盟、
そうですか、
はい、だから本当に大変な、いろんな役職も、
実は明日もあの、はい、明日なんですけどね、
はい、
武道センターで、
うん、
あのちょっと大会あるんです、
う
ん、あの大人の方の大会、
はい
はいはい、京都市はちょっとレベル高いですからね、
はい、うん、はい、あ、そうですか、
はい、あの京都府連としても、うん、 全国で、うん、あるいは世界的にもですね優勝者が出てますし、
はい、
2連覇した子もおりますし、高校生もおりますし、
あ、
はい、
うん、
もうインターハイを2連覇してるという
ふう
ですね。そうですか。
で空手を、まあ、もちろんおやりになってるんですけども教える側にも回っておられて、はい、もう随分前から、はい、
そうですね、
はい、具体的にどんな形で、
やはり怪我をしないように、うん、まあ、ストレッチをやって、
はい、
あと基本から肩、
はい、
や組手 の、うん、組手というのは2人で実際に、うん、当てないように、うん、
はい、
当てることは実は簡単なんですよ、うん、人をついたり蹴ったりすることでね、
う
ん、
はいはい、当てるっていうのはどうする
んですか。相手に
叩く、
はい、
直接触れる
という、そうですね、はいはい、打撃することを、はい、まあ、当てるんですけど、それは我々の、はい、空手界のあれではダメなんです、
うん、
止めるところに、うん、まあ、醍醐味
寸止めというやつですね。
そうです、はい、
でこれ生徒さんや子供さんなんですか。
はい、もう幼児から中学生。
ああそうですか、はい、子供さんはもう一生懸命でしょうね。
そうですね、頑張ります、
はい、そうですか。
週に何回も行かれてるんです
よ。そうですね、どちらが行かないから
本業だ。
まあほぼ2時間ほどですけどね、1回がね、
まあ、1
時間半から2時間ぐらいの間なんですけど、
何回も、
はい、週に、やっております。
あ、
は
い、そうですか。
うん、
結局子供たちっていうのはそのやっぱり、まあ、上手になりたいとかこう、
そ, うね、まあ、
それこそ喧嘩に使ったらダメっていうのは僕も素人なのは知ってるんですが、
結構毎回のように言ってます、
はいはい、
空手は人を痛めつけるんじゃなくて、
うん、
身を、ね、守るものになったということで、
は
い
は
い、
どんな気持ちで来るんでしょうね、その子供さんというのは。
やっぱり中にはですよ、勉強疲れのためのストレス解消とか、
はいはい、
あるいはまあ、まあ、まあ、そういった、うん、ちょっと興味があるからとか、
はいはいはい、
うん、人がやってるから来てるとかいうのもあります、うんうん、
あ、
はい、
まあ、違う場でその普段日常の緊張をある意味で解きほぐすみたいな、
そうですね、
感じのことで、
はいはい、
長谷さんご自身もそこで緊張というかストレスを発散されて
る。いや、もちろんその通りです。子供たちと一緒にストレス対処、解消してます、
はい、
もう先ほどの建築の構造設計をやってるんですからね、はい、
うん、
まあ、デスクワークでしょ
う、うんうんうん、
それでやっぱり溜まりますもんね。
そうですね。
衣装設計の人も溜まると思いますけど、衣装設計やってる人に一度おいでよって言ったことありますが。
そうですか。
楽しくやっております。
うん、はい、なんかその例に始まって例に終わるっていうことを言われてたんですけども、
はい、
そのあたりはかなり厳しく、
そうですよね、はい、もう挨拶はきちっとさせないといけませんし、で、まあ、試合でも、
うん、
コートの中で勝ったからってガッツポーズは絶対今しましまった。もうダメなんです、はあ、いけない、うん、相手がいたから今勝てたんだという考え方ですね、
うん、
やるその通り、はい、礼に始まって礼に終わると、
うん、ああそうですか、
はい、ガッツポーズはもう一切ダメです、取り消すことはあります。
ああそうですか。ほとんどのスポーツ、はい、それこそ小さくガッツポーズをしましたとか言ってなんか言って映ってるんですけどね、
はい、
はい、どんな場合でも、
もう、
ああそうですか、
はい、
それは徹底してるんですね、
相手を敬うことが大事ですね、
はい、うん、そうですか、
まあ、そういったところが多いです、
うん、
その肩とまあ組手という、
はい、大きく分けて、はい、まあ、競技は肩と組手と、あるんですけど、肩は自分一人で演武するんですよね、
はい、
それでまあ今空手界の中には四大流派と言いましたね、
うん、
4つあるんですけど、うん、世界の、まあ、400万人ぐらいやってるんです、空手の人口は、うん、愛好家はおるんですけど、はい、まあ泥界派に必ず属してます。
あ、
それの教えの流れがあるはずです。
なるほど、はい、あ、そうですか、は
い、でその会派の、うん、流れを、うん、まあ、うん、きっちりと、
うん、
精神とそれからその意味が、
うん、
はい、一つずつの技が意味がありましてね、
うん、
から気迫、相手を意識してるか、
はい、
つまり一人相手がいないんですからね、 一人で演舞することは、それを理解できてるかどうか、スピードとか、目付けとかいうのはですね、
目付けというのはその目の力ですね、
はい、キョロキョロしてるのではダメですし、下向いてもいかんし、相手の方向に向かってないかというようなことを、審査したりしますね。
そうですか、
はい、なかなか難しい、はい、あの表現が難しいんですよ、はい、
長山さんは僕と大体同じ年だと思うんですけども、これからも続けられるんですか。
はい、あの、はい、いつまで続けるのって言われてるんですけど、
大木さんから、
はい、はい、その年になってって言われてるんですけど、まあ、死ぬまでと、
ずっと続けていかれる、はい、ということですね、はいはい、そうしましたらまた、あの、はい、子供たちにも、はい、構造設計の方にもこれから、はい、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。それで、なんか、はい、あの広報していただくということで、
あの広報というか、あの、はい、一般向けではなくて建築士向けなんですけども、はい、先ほど中山さんの話にもありました、実務者向けの改正基準法、それから司法ですね、これ の, こあの説明会を、あの、今度10月の6日にシルクホールで1時半からやります、はい、国交省からも来てもらいます。
あ、そうですか、はい、はい、あの、まあ、分かりやすく疑問点を、まあ、説明を聞けるというふうに考えたらいいんでしょうかね、はい、
そうですね、
はい、今日はお二方来ていただきましたが、またあのシムさんのお店にも、はい、お伺いしたいと思ってますけれども、はい、よろしくお願いいたします。
長広さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は京都府社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。